聖歌隊によります賛美、行け地の果てまで。続きまして、イエスの語る救育の福音14、さあ立てここから出かけようと題して、友の牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
教会の誕生日はペンテコステの日であると言われています。もちろんイエス・キリストが2000年前にこの地上に来られてから、そしてその交渉外の3年の間、すでにキリストの教会は形作られ始めていましたが、先ほど祈りの中で私が読ませていただいた使徒言行録の2章の中にある聖霊が五旬節の日に弟子たちが一同となって祈っていたときに、聖霊が激しくこの人々の上に注がれた、どんな状況だったのか、この表現を読んでもですね、正直絵に表すというか、私も想像するのにもとても難しい。炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。正直 私たちの理解をはるかに超えた出来事がこのペンテコステの日に起こりました。でも目的は一つでした。神の愛を、福音を、全世界のすべての人に、一人残らず、この神があなたを愛している、あなたは目的を持って作られてこの地上に生かされている、そして私たちが帰るべきその誠の住まいは天にあること、このイエス・キリストの愛の福音を私たちがすべての言葉で、すべての国に国境を越えて語りかけていくことが、この伝えていくことができる、そのために聖霊の力が一人一人に注がれて、そしていろんな国の言葉で話し出したという、そのような出来事がこのペンテコステの日に起こりました。2000年前です。まだまだ120人ぐらいしかいなかったこのクリスチャン、ここでは弟子たち、もっとクリスチャンと言われる、イエス様を信じている人はたくさんいたでしょうけれども、120人の人に聖霊が注がれたその時、その日以来、今蓋を開けて2000年を経てみると、まさに全世界に福音が、まだもちろん伝わっていないところもたくさんあるわけですが、本当にびっくりするぐらい世界中にこうして福音が述べ伝えられていることを、私たちは驚きつつ今日の聖書の箇所を読むことができます。聖書でクリスチャンと呼ばれる人々、弟子、英語ではディサイプルと呼ばれる人々、その違いは一体何でしょうか。イエスを信じて救われた人は皆クリスチャンと呼ぶことは、きっと皆さんは納得されると思います。もちろんイエス・キリストを信じるすべての人が、今私たちバプテスト教会は弟子であるとそう語るんですが、もっと厳密に今日少しだけ皆さんにお伝えすることができる、許されるなら、ただ信じるだけでなく、その信じたことを実行に移していく、全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいというその言葉を信じて、本当に一歩踏み出して出ていく、その時私たちは自らをキリストの弟子の一人にさせていただくことができたと、心に謙虚に受け止めていくことができるのかもしれません。主イエス・キリストは福音書において4つありますが、4つの福音書の中で弟子の務めを次のように呼びかけられました。マルコによる福音書では16章の15節に、全世界に出て行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさいとあるんです。マタイによる福音書28章の19節には、私は天と地の一切の権能を授かっている、だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。すごいビジョン、幻だと思いませんか。まだユダヤの小さな小さなエルサレムの、それも使徒言行録のこの50歳ですね、このペンテコステの出来事が起きた、50節というのはちょうどイエス様が復活されてというか、ちょうど杉越の祭りから49日、ちょうど10を一つの単位と考えると、ちょうど49日、5つのその区切りのことを50歳というんですけれども、その50歳の日に、本当に小さな2階のその部屋に心を一つにして祈っていた弟子たちに聖霊が下った時に、そこから本当に全世界に向かって福音を述べ伝えていく、その人々が立てられていったんです。クリスチャンではなく弟子として、イエス・キリストの言葉に、このマルコとマタイは復活された後イエス様が語られたその言葉を信じて、そしてルカによる福音書において、あなた方は聖霊を受ける、一章のこのルカは ルカ福音書だけでなく使徒言行録も書いたんですが、使徒言行録の1章の8節で、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。この言葉を信じた弟子たちがその聖霊を待っていた。そしてその聖霊が注がれたのが今日このペンテコステの日であります。マタイにもマルコにもルカにも、全世界にとか、すべての作られたものに、また地の果てまでという、そのイエス・キリストの共通したフレーズの中で、弟子たちはまだ外に出たこともないんですよ。本当にこの私も今回、このアメリカの地でですね、小学校を見学させてもらいました。ステイツビルといって、フーシー宣教師が、このカーソン宣教師の地元なんですけれども、そこは西南学院の創設者の、C.K. ドージャー夫人、バーク・モード・ドージャー夫人が実は、生まれ育って、そのステイツビルの第一バプテスト教会から献身をして、そして、日本へと使わされていった。そのステイツビルのその小学校、幼稚園、アメリカは幼稚園というのはキンダーガーデンという、ちょうど年長さんは小学校とくっついていますから、そこのキンダーガーデンを今回見学させてもらったときに、そこの担当の先生がこう言ってました。残念ながら生徒たちの半分以上は海を見たことがないと。その海に、まあ、そのもちろんこの海外に行ったことはないし、その海に行ったこともない子どもたちもまだ残念ながらいるんです、という、そういう言葉を聞きました。アメリカは広いですからね。本当にこの私たちの生活する範囲のそのテリトリーの中で、それ以上超えたことのない人たちがたくさんいるわけです。もちろんこの中で海を見たことがないっていう人は誰もいないと思いますけれども、幸いに。しかし当時の弟子たちは、地の果てまで全世界に出て行ってと言われても、まだ地球儀さえも見ていなかった彼らが一体何をイメージしたんでしょうか。すごいなと思います。このイエス様の言葉に人々はきっとワクワクしたんだと思います。この世界の果て、このイエス・キリストから受けた愛を、このイエス・キリストから与えられた救いを、死んで終わるのではなく、イエス、復活されたイエス様のことを、私たちがここだけでなくて全世界に使わされて語るために、神様は私たちを用いようとしている。そのことに彼らは本当に驚きつつもワクワクしながら、それを信じて祈ったんです。そうしたら神は本当にそれを実行できる力を注いでくださった。それが今日のこの箇所であります。ところが今日選ばせていただいたヨハネによる福音書には、そのようなマタイやマルコやルカが語ったような全世界に出て行ってという言葉はないんです。もし皆さんがこのヨハネによる福音書のもう一度箇所を読み直していただくとお分かりになると思いますが、聖霊がどういうお方かということをヨハネの福音書14章には詳しくイエス様が前もって語られました。他にはない箇所です。でもその聖霊なるお方は、私たちを一人にしておかない、あなた方は一人ではない、孤独ではない、この聖霊は真理をことごとく悟らせてくれる、真実を、まだ私たちの見たことのない、知らない真実を私たちに語りかけてくださる、教えてくださる、そういうお方だ。その聖霊を受けよ、あなた方に送ると、そうイエス様が語られて、そして最後にこう言われたんです。さあ立て、ここから出かけよう。この言葉にはとても深い意味があります。ヨハネはマタイ・マルコ・ルカが書かれたこのちょうど50年代からですね、この70年代の間を経て、ちょうど紀元90年代から100年の時期、一番つまり最後に 福音書の中で一番最後にヨハネによる福音書は書かれたんです。そしてその時代はローマ帝国の迫害がすでにキリスト者に向かって始まっていた時でありました。このイエス様の時代ももちろんイエス様自身も迫害され、十字架にかけられ弟子たちも迫害を受けていったわけですけれども、もっと大きなあの後に続くネロ皇帝のキリスト者に対する大迫害が始まっていく、そういう一つの、この序曲が、鳴り響き始めていた時でありました。つまりクリスチャンであること、また弟子として福音を伝えていく、つまりクリスチャンとして一人で私はイエス様を信じるっていうだけでなくて、それこそイエス・キリストを皆さん信じましょうと、そのことを伝えていく人として使わされていく、その人たちがこれから間違いなく迫害されることがもう目に見えている、そういう時代の中でヨハネはこのイエス様が何を語られたか、もう一回資料を集め直して、ヨハネ福音書を見るとこのイエス様が語られたこと言われたことを集めたら、この本の中には収めきれないと言われたほどたくさんの資料を持っていたことがわかります。その中でヨハネはこのイエス様がそうだ、前もってこんなことを語っていたな、イエス様が十字架にかかる前、苦しみを受けるその前にもうすでに弟子たちに対して語りかけていた、それは今あなた方がいるところから立ち上がって出ていきなさい、これからのこのイエス様の十字架の苦しみの前に、その苦しみを前にしてイエス様が語っておられたその言葉をヨハネは独自に記している箇所が今日の箇所であります。実は今日皆さんともう一箇所、この旧約聖書の中から選ばせていただいた、ちょうど今創世記から毎週順を追ってですね、創世記出エジプト記から来て、今日は歴代史に入りました。歴代史の上というその中でこの選ばせていただいた箇所、これは実はこの歴代史というのは歴史の系図がまたずっと読んでたら眠たくなる、皆さん眠れない日は歴代史を読んだらいいかもしれませんけれども、もう本当にこの、アダムから始まってまたずっと系図が、この記されているんです。でもこの歴代史がちょうどバビロン捕囚の後にもう一度散らされた民が再びこのエルサレムに戻って礼拝をしていく、その民に対して私たちがなぜこの神の前に礼拝を捧げ、どれほど私たちが神に愛されて神が歴史の中で私たちを導いてこられたかをもう一回振り返るために歴代史というのは書かれたんです。ちょうど私たちが今日69年の歴史、常盤台教会の69年の歴史を今日ここでは語り尽くすことはもちろんできませんけれども、69年前に松村修一牧師とまたそこに集められていた方たちが、あの常盤台の、今は、この郵便局ですね、ちょうど、駅前の通りの奥に藤屋さんのおもちゃ屋さん の前にあるその裏にあった家から家庭集会、そこで礼拝を始めたのが1950年、そこから49年ですね、そしてこの50年にこの常盤台のこの場所を購入して、そして教会堂を建ててこの常盤台教会が始まっていった、その歴史を一つ一つ私たちが振り返るときに、どれだけこの教会が神様によって祝福され、そして今私たちがこうして礼拝を捧げられることができるのは、その方々の祈りがあった、その方々の苦労があったということを振り返ることで、私たちはもう一度感謝を覚えて当たり前に礼拝をするのではなく、日々感謝を持って礼拝を捧げる、そのような民と作られていく、整えられる、そのようなことを この歴代史の書いたエズラも実は祈り願いながらもう一度この書物をしたためたのであります。ところがこの歴代史の中で特筆すべきこと、それはそれまで創世記からずっとですね、まあ、このサムエル記にも書かれているような、この系図の中には出てこない人物が記されている。それがヤベツという人であります。このヤベツどういう人であったか詳しくは書いてないんです。でもこの本当に短い二節の中に次のように記されています。ヤベツは兄弟たちの中で最も尊敬されていた。母は私は苦しんで産んだからと言って彼の名をヤベツと呼んだ。つまりヤベツという名前は苦しみちゃんだったんです。苦しみちゃん、小さい時から苦しみちゃん苦しみちゃんって呼ばれて育ったヤベツはどんな思いだったかと思います。きっとお母さんがこのヤベツをはらんで、そしてそこで生み出すまでにいろんな痛みがあったのかもしれません。ある説によるとこのヤベツは死生児でお父さんがもうすでに亡くなっていたんではないか、家族にいろんな問題があったんではないか、詳しいことは何も触れてありません。ただこのヤベツは間違いなく苦しみの中で産み落とされた一人の人物でありました。ところがこの彼はその自分の名前が苦しみちゃんというような名前であってもそれにめげることなく、彼は次のように神に、全能の神に祈ったと聖書は記すんです。どのような祈りか、こうあります。歴代史の上4章の10節です。どうか私を祝福して私の領土を広げ、御手が私と共にあって災いから私を守り苦しみを遠ざけてください。まあとても素直な祈りだと思います。正直私たちがやはり祈る祈りは、神を知る前からきっと皆さんは教会に来る前からどうか苦しみが、呪いが、また不幸が私を襲うことがないように助けてください、そういう祈りはきっと多くの人が自然と祈ったのではないでしょうか。でもこの祈りを見ると私私私という言葉が繰り返し使われますから、クリスチャンの人がこれを読むとですね、こういう祈りをするのはなんか自己欺瞞的というか、まあ、自己中心的というか非常に、抵抗を感じるという方もいるようであります。でも素晴らしい祈りです。私はこれがちょうどもう今から20年ほど前でしょうか、ヤベツの祈りという本が出て、全世界で2000万部の、この人たちが、それを買って読んで、クリスチャンの人たちにも日本でも、3万部ぐらい売れたということを聞いています。ですからきっと皆さんの中にも、あ、この祈りをしてきましたっていう人がいるかもしれません。神様の前に正直に自分の苦しみを、痛みを神様の前に注ぎ出す祈り、これは大きな祝福の祈りです。なぜなら神様を信頼しているからこそ祈ることができる祈りであるからです。この中で私の領土を広げと訳されていますが、他の訳では私の国境とか私の地境を広げてくださいという、そういう表現になっています。つまりどういうことかというと、私たちはやはり自分の経験や自分の思いや自分の思想やいろんな自分のこの思っている範囲の中から超えて、私たちがいろんな考えを受け入れたり、また私たちが出ていくということは簡単なようでとても難しいことを経験します。このヤベツの祈りは、私が今持っている、私が今 持つ能力や経験の範疇を超えて、どうか神様、あなたが私の人生に与えようとしておられるあなたの計画に向かって私の領土を広げていくことができますようにという祈りです。決して他の人のところまで入っていってその人のものを奪い取るというような意味ではありません。そうではなく、神が皆さん一人一人に計画しておられる人生の出会い、また体験、また働き、その一つ一つがどうせ自分はこんな人生だろうと思い込んでしまって、それ以上前に進む、経験することができない、そんなことがないように、それをヤベツはこの祈りの中で祈った時に、神様はそれを、ヤベツの祈りを聞いて祝福されて、それを見た人たちがヤベツのことを兄弟の中で最も尊敬されていたと言われる人になった。エズラというこの礼拝を神様の前にもう一度心を一つにして、イスラエルの民が神の前に悔い改めて神に従っていく、その礼拝の民を形作る、その働きをするために書いたこの歴代史の中にヤベツという人が入れられていることは、今日私たちは生涯忘れずに心に留めたいと思うんです。それはなぜなら、イエス様もあのゲッセマネの園で祈られたときに、そうです、イエス様は、父よ、叶うならこの杯、つまりこれから向かっていかなければならない十字架の苦しみ、あの十字架の上で私たちの罪のために苦しみを受けられる、その苦しみを願わくは避けることができるなら避けさせてくださいとイエス様も祈ったんです。正直にその祈りに通じる祈りではないでしょうか。しかし私の思いではなく、神の御心、あなたの御心がなりますようにと祈られたイエス様の祈りとこのヤベツの祈りは非常に共通しています。ですから皆さんが主の祈り、皆さんの中ではどう祈っていいかわからないという時には、皆さんは主の祈りを祈る、その祈りをまず覚えられたと思いますが、このヤベツの祈りも皆さんが書き留めておいて、それを皆さんの祈りに加えられるなら、それは大きな祝福になると思います。常盤台教会が69年目、いよいよ来年は70年目を迎えようとしています。これまでの歴史を振り返るときに、本当にこの教会が福音宣教の進展、ちょうど戦後の混乱期の中で人々は真理を求めていました。この古い街道が建っていたとき、窓を開けて窓の外にですね、特典を開いたら、窓の外にも人々が集まって、その中で話されるこのメッセンジャーの話を聞きに集まったっていうんです。ちょうど今回伝道部の方が藤藪先生を招いて、この常盤台教会でも伝道集会が開かれようとしていますけれども、それこそこの礼拝堂にいっぱいの人たちが集められるだけでなく、その窓を開けなければとか、いや当時は地下はありませんでしたから、幸いに今ですね、私たちはもしたくさんの人が集まったら、地下にもテレビモニターで、地下に人が来てそこでお話が聞けるように、いや幼稚園を使って、幼稚園にもテレビモニターを使っても、そこでも人が集まって聞けるようにという、まあ、そんな形に現代はなっていますけれども、それぐらいたくさんの人が、あのかつての教会に人々が集められたように、この教会にも主よ、どうか本当に福音を聞くことのできるように多くの人を集めてくださいと私たちは祈っていいのかもしれません。当時の教会の人たちはきっと祈ったと思います。あの戦後の混乱の中で多くのアメリカの教会の兄弟姉妹たちの祈りで捧げられたその献金がです、この 地に戦後立派な礼拝堂を建てたんです。木造の。そして東武東上線から見えたその礼拝堂を見て、人々はここに教会があると知って、人々はこの教会にやって来られたんですね。それは過去のことと私たちは歴史の中で終えるのでしょうか。それとも今この時代にこそもっと多くの人がこのイエス様の福音に触れてほしい、そう皆さんが覚えて信じて祈って、皆さんが行動してイエス様を信じるクリスチャンから弟子となって使わされていく、そのことを私たちは夢見ていいのではないでしょうか。ペンテコステの時、この最初の説教がなされたことを今日は私は祈りの中で祈らせてもらいました。ペトロが実はヨエル書を引用して、神は言われる終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る、そう書いてあるんです。つまりペンテコステ、今日この日はですね、ちょうど私たちが元旦の日、日本では元旦の日に夢を幻を見て、このいろんな、この念頭に、いろいろと、まあ、習字で書き初めをするように、私たちはこのペンテコステの日にそれ以上に夢幻を持っていい日なんです。皆さんの人生において今どのような夢幻が与えられているでしょうか。皆さん一人一人の中で今キリスト者としてどこに神は皆さんを使わされようとしておられると思われるでしょうか。今日最後に一人の私がアメリカで今回出会った方のことをお話ししたいと思います。まあ、私も最初の進学校を卒業しての赴任地がアメリカでしたから、アメリカの地にあっては日本人はとっても珍しかったです。本当にこの周りはもうアメリカ の日本人というのはいない、もう白人や黒人の方々、どこの国から来ているかわからない外国の方ばかりでした。ですから日本人を見かけたら私も勇気を持って声をかけたんです。もしかして日本の方ですか、いや韓国人です、中国人ですと。最初はわからないこともたくさんありました。でもそのうちに目が肥えてくるんですよね。服装とかいろいろ見たらもう大体、あ、この人は日本人だなと思ったり、そばに行って聞き耳を立てて会話が聞こえてくるのを待って、それから声をかけることがありました。日本の教会がこうしてありますから教会に来ませんかとお誘いする勇気が、私は本当にこの与えられていたことを改めて思わされました。実は今回のこの旅の中でたくさんの一つの願いがあったんですが、一つ大きな祈りがありました。それはラーレンの第一バプテスト教会に来ていた、かつてジャクソンビルでイエス様を信じて救われた、今もう92歳になるおばあちゃんがラーレンの教会に来ていたのに、施設、つまり、この老人ホームを変わったことでどこに行ったかわからなくなったという話を聞いていました。その方は実は沖縄の出身の方で、ひめゆり、本来だったらひめゆり舞台で亡くなっていたかもしれないと言われた一人の婦人の方でした。実はその方のお父さんが中学校の先生だったので、そのひめゆり舞台がこの日本兵とともにこの住んでいる場所から移動していく、その時にもしかしてお父さんがそれを察知したのか、彼女だけは別のことを頼まれてそこから引き離されて行った、その間に舞台が出て彼女が戻ってきた時には同級生はおらず、そして多くの人が亡くなっていったという体験をしている婦人でした。ジャクソンビルの集会にその婦人は、この最初はノンクリスチャンで日本食を私は食べるためだけに来てるんですと、そう言って来られている婦人でした。先生、私は絶対クリスチャンになりませんからって、その方も本当に強く言われる方でした。でもそのうちに福音に触れて、そしてある時にそのご自身の体験を初めて言葉にしてくださいました。涙ながらに、私は生きていても生きていてはいけなかったんですと、そういう痛みを抱えている婦人の方でした。でもイエス様によって私は生きていていいんだと、そのことを信じたご婦人が その方はその後変えられて、クリスチャンにバプテスマを受けて教会につながっていたんですが、お嬢さんが先に亡くなって、そしてこの本当にこの交わりの中から少し遠のいてしまわれて、ラーレの老人施設に来られた時にラーレの教会に来たということを聞いて、ああよかったと思ってたんですが、また行方が分からなくなったんです。その施設に牧師だったら教えてくれるはずだからということで頼んで連絡してもらったんですけど、ダメでした。私もだから日本から、そのアメリカは牧師といえば刑務所や病院の ICU にも普通は問題なく入れてもらえるんです。でも時代が変わっていました。私がこうしてかつてこの牧師だったものなんですけどって言っても、教えられませんということでした。でもちょうど日本に立つ前にお孫さんとある方がコンタクトを取れて、私はお孫さんに連絡をしたら、いやもう認知が始まって自分のこともわからないから、もし行ってもわかんないでしょう、でもどうぞ行かれてくださいということで、松崎先生と私はその方のところに行きました。かつて私が通わせてもらったウェイクフォレストの進学校のすぐそばのヤングズビルという施設にその方おられました。ああもしかしてもうわからないかもしれないと思って、家内と松崎先生と行って、そしてその方が施設の中で皆さんと一緒にいる中に行ったら、覚えておられたんです。私の名前を呼んでくれました。そしてこれからまた教会の方たちとつながって教会に行くことができる、その喜びをまた表してくださいました。本当にこの世界中には日本の方たちがたくさんいる。私はアメリカにいるときに、そうやってこの州の中にいる約2000人の日本人の方々に福音を伝えたいと思って、恐れずに、やはりそこに日本の人がいると聞いたら、そこに出て行ってトラクトを渡したり、また声をかけたり、教会に誘ったり、あの時のあの私の中に燃える思いは本当に今どれだけあるだろうかということを反省させられました。今この常盤台の地はどこを見ても日本人ばかりです。素晴らしいですよね。すべての人が、私たちはそうです、イエス様のことを伝えることが私たちのこの言葉で伝えられるんです。もう一度私は心から神様の前に悔い改めて、あもっともっと本当に今私に与えられているこの地で、国境地境を越えて、私の思いを超えて、もっと福音を伝えることができるものへとしてください。そんな思いを反省をしながらこの日本に帰ってきました。今日ここのペンテコステの日、皆さんと共にお一人お一人に与えられたそのテリトリーから一歩踏み出して、私たちもイエス様の御言葉を信じて、またそこにとどまるだけでなく、イエス様を全世界に出て行って伝えていくものへと変えてくださいと共に祈って行動してまいりましょう。お祈りをいたします。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。私たちの父なる神様、あなたが私たちを救われたのは、決して私たちだけがあなたの救いに預かり、喜びの中に、平安の中に、また天の御国に帰るその喜びを持つためではありませんでした。今私たちがまたあなたと共に、今あなたの救いを必要としておられる方々のもとに使わされていくこと、それがあなたのご計画であることを今一度心に留める、このペンテコステの礼拝をお与えくださりありがとうございます。神様、本当にあなたを必要としておられる方、あなたの交わりの中に帰ることを願っておられる方、どうかこの常盤台の地にあって、東京の地にあって、日本の地にあって、また世界の地にあって、私たちが幻を持って、またあなたが与えてくださった約束を信じて、どうか今あなたを必要としておられる方々のもとに使わせてください。今日ここに私たちは三つの礼拝を一つにさせていただき、共に礼拝を守ることが許されありがとうございました。 それぞれの場所でこの同じ礼拝堂で私たちは違った時間で日々礼拝を捧げていますが、私たちは主にあって、聖霊にあって、御霊にあって一つであることを心から信じて感謝いたします。どうかそれぞれの礼拝に、また日本各地のあなたが建てられたすべての教会に、あなたを必要としておられる方々が集められ、そこからまた全世界に出て行って福音を述べ伝えていくことができるように導いてください。私たちもこの教会が建てられたのは、アメリカの地からこの日本の地に福音を伝えてくださった宣教師の方々がいてくださったからであります。また私たちも今再びこの地から使わされる幻を与えられていることを感謝いたします。この祈りをここに集うお一人お一人の祈りに合わせて、私たちの救い主主イエス様のお名前によって御前に祈ります。アーメン。ご一緒に応答の賛美をしてまいりましょう。見よ暗き夜明け、この賛美、皆さんと共にこの第三礼拝の奉仕をしてくださっている方に導かれながら賛美をしたいと思います。皆さんの中でもしイエス・キリストを信じて私もクリスチャンとなって歩み出したい、一歩前に踏み出してその歩みをしたいと示されている方がおられるならば、どうぞ前に進み出てきてください。また皆さんの中でこの常盤台教会のクリスチャンとなって、そしてキリストの弟子としてこの教会から共に奉仕をして使わされたいと示されている方、皆さんの中で与えられた人生を、時間を、これからの時間を主に捧げて、伝道者として宣教師として牧師として福音宣教の働きのために全世界に使わされていきたい、今そのように示されている方、どうぞそれぞれが与えられた決断を表して御前に進めて生きていただくか、皆さんの前に置かれている応答カードの中にその思いを記して、そして皆さんの祈りの課題も記して、また捧げていただきたいと思います。それでは大谷兄弟に導いていただきたいと思います。
皆さんと共に、賛美をしたいと思います。見よ暗き夜明け、賛美のリードをホッピーの皆さんにお願いいたします。
それでは皆さん共に賛美いたしましょう。どうぞお立ちください。